木山孝之プライムタイム。このポッドキャストは先進の工学技術でさまざまな産業分野に貢献するプライムオプティクス株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、木山孝之です。本日7月23日水曜日の2回目のポッドキャスト録音です。また久しぶりに、ギタリスト特集のね、名ギタリストを紹介するシリーズの2人目ということで、本日ご紹介するギタリストはアラン・ホールズワースというねイギリス人のギタリストなんですけれども、前回にヤン・カーマンという人をね紹介したんですけども、アラン・ホールズワースの方が今の若い人も名前はね知ってるんじゃないですかね。ただまあアルバムを持ってるとかね、まあ、自分のね iPod に曲入ってるとかいう人はね少ないと思いますけどね。まあ、彼が、ね、どういうギタリストかってなかなか説明難しいですね。というのは、CD ショップに行って、ね、どこ探してあるかっていうとね、ロックとジャズと両方にちょろちょろっとありますね。イギリスのギタリストっていうのはね前も話したことあると思うんですけども、もともとジャズを志向している人でもですね、まあ、イギリスのジャズのマーケットは非常に小さいんでね、まあ、特にギタリストなんかはそのエレクトリックサウンドでギターをガンガン弾くとですね、まあどっちかというとロック系の仕事の方が多いということでね、まあロックバンドでデビューしてその後ジャズに行くとかね、まあジャズでデビューするんだけれども、まあメジャーな仕事はロックでやってる、そういう人結構多いんですよね。でまあそのね先輩に当たるのがジョン・マクラフリンという人でね、またこの人についてはまた詳しくお話したいと思うんですけども、もともとアラン・ホールズワースというね1946年生まれの人なんですけども、もうすぐあと2年ぐらいで70歳ですね。まあこの人はもともとねジャズが好きだったようですね。特にねジョン・コルトレーンとかね、まあ、ビル・エヴァンスとか聞いてたみたいなんですけども、独学でねギターを覚えて、ギタリストを聞いて育ったんじゃなくてね、ジャズのサックスとかねピアノとかそういうのを聞いてね、でだけどまあサックスは非常にまあなかなか手を出せない、まあ、お金結構高い楽器なんでね、まあ、家にあったオンボロのギターで音楽を始めたっていう人なんですけどね、私がこの人とね、まあ、出会ったっていうね、まあ、音楽として出会ったのはね、やっぱり高校2年生ぐらいかな。当時ねやっぱり僕らはそのロック全盛の時なんでね、まあ、この前も言いましたけどもギタリストっていうのはもう、ね、花形のね、ポジションでね、みんなこうギターヒーロー1人や2人いたわけですよね。まあ、ジミー・ペイジとかねジェフ・ベックとかリッチ・ブラックモアとかね、まあ、いわゆるそのブリティッシュロックの、まあ、ものすごくたくさんアルバムを売るような人たちね、まあ、そういうのを聞いてる人が多かったんですけど、ね、私はねどうもねピンとこなかったんですね。まあどういったんですかね、女の子にキャーキャー言われたくて始めたギターなのに、やっぱそういうね方向っていうのはあまりにもその自分と合ってないというかね、どうもこうピンとこないなという感じですね。で一方でそのキングクリムゾンのようなね、まああいう非常にそのどういったらいいんですかね、トータルなアートロックっていうものもね音楽としては好きだったんだけれども、ギタリストとしてそのリーダーのロバート・フリップを見た時にあまりにもその哲学者的といいますかね、音楽を超えた文学をやってるような感じもあってね、まあ、ちょっとギタリストとしてはちょっと違うなという感じがしたんですね。まあ、その中でねもう本当にこうね、一聴してもこう心臓をわしづかみというかねぐっと持ってかれたというかね、いやこの人みたいなギターを弾きたいと思った人がねこのアラン・ホールズワースなんですね。でありとあらゆる意味でね当時のそのギターサウンドとは違ってたんですね。というのはねやっぱりそのギタリストってねこうね特に若い子なんかね、まあ、アホなんでねその早弾きギターに憧れるんですね。もう一小節の中にどれだけたくさん音を弾くかみたいなね感じなんですけどね、そのアラン・ホールズワースっていう人もものすごく速いパッセージは弾くんですが、それがねものすごく美しいんですね、ラインがね。しかもねそのバキバキバキバキとね速いピッキングするんじゃなくてね流麗っていう言葉がぴったりでね、まるでそのサックスのようなね音のつながり方、これレガートっていうんですけども、もうそういうサウンドなんですね。どうもその ギターを弾いてる人なら大体奏法はね、想像はできると思うんですけども、あまり強くピッキングせずに左手でですね、一回ピッキングすると左手で指板の上で弦をまあ叩いてですね、音をつなげていくという感じですね。でまあそれにもうこのサウンドにギャンとやられましてね、そういう人が全世界にねものすごくたくさんいたんですよね。私と同じようにこの人のギターにやられた人ね、まあ、その代表というかね有名なのがエドワード・ヴァンヘイレンっていうね人なんですけども、まあ、彼はそのアラン・ホルダースのギターをコピーしてってですね、まあ、彼のようなギターを弾くために編み出したのがライトハンド奏法って言われてますけどね。ただまあ音楽的には全く違いますよね。でアラン・ホルダースのギターを真似た人はものすごく多いんですが、どういったらいいんですかね、アラン・ホルダースの真似をした人の真似をしてる人っていう感じですよね。それはものすごく全世界的に多いですね。ただしそのアラン・ホルダースの音楽を真似るのは非常にね難しいですね。まずその音楽理論的なものがね、まあ本当あるのかないのかわからないぐらい複雑でね、いわゆるそのバークリー音楽大学で、習うようなですね、いわゆるバップ理論モード理論みたいなのとは全然違うんですね。でちょっと私もその辺が気になったんでね、まあ、彼自身が解説している楽曲のビデオとかね、まあ、楽譜とか読んでいろいろ調べたんですけども、どうも彼が今のようなギタースタイル、それから音楽理論を構築するに至ったのはどうもそのアクシデントといいますかね、本当に独学で音楽を追求していった中でね、自分だけで編み出したものって感じなんですよね。本当にあんまちょっとこう専門的なことになるんでね、ちょっとギター興味の人はね面白くないかもしれないですけどね、彼のギターっていうのはねビル・エヴァンスの裏返しみたいな感じなんですね。ビル・エヴァンスというジャズピアニストはそれまでのピアニストのハーモニーではなくて非常にギター的なねハーモニーをね、応用した人なんですね。これ具体的に言うとそのピアノっていうのはこう指を鍵盤上にポンと置くとルート3度5度7度って簡単に押さえれてですね、それが非常にその、ピアノ的なハーモニーなんですけどね、ギターの弦っていうのはその4度ずつ見られそしみっていうのがあるんですけどもなってましてね、それをですね3度の積み重ねじゃなくて4度の積み重ねでハーモニーをね結構弾いたりするのがビル・エヴァンスなんでね。でアラン・ホルダースはその全く逆でね、というのはそのアラン・ホルダースの家にはオンボロピアノがあったらしくてね、お父さんがアマチュアのピアニストで、アラン・ホルダースにギターを教えるときにねギターのこと全然わからないもんだからピアノでハーモニーを教えたらしいんですよ。そうするとねピアノのコードの押さえ方でねギターのコードを弾かせるとねものすごく難しい、指をものすごく広げてね弾かなきゃいけないんですけども、そうやってコードを覚えたらしいんですね。どういうことかというとそのピアノでは非常にその音の近いハーモニーは出しやすいんですね。このクラスターって言うんですけどもゴンというね、握り拳を鍵盤にぶつけるような、ところがギターは逆でねオープンハーモニーっていうんですかね、広い音域を使ったハーモニーは出しやすいんで、それをねこうギターでやるわけですね。具体的に言うとその半音とか一音で音がぶつかるようなハーモニーをね左手で押さえるって、これはねやってみるとねものすごく手の大きい人じゃないと難しいんでね、それがね彼のサウンドの特徴になってるんですね。まあ、それをピアノではなくギターのですね、どう言ったらいいんですか、非常にそのプリミティブな楽器ですよねギターっていうのはね、それで表現したっていうのがまあ一つで、もう一つはねサックス的な音をギターで追求してああいう奏法になったということでね、まあちょっとね専門的すぎて面白くないかもしれませんけどね、ちょっとでも興味持った人にはね彼の音楽聴いてほしいんですが、私のねおすすめはねズバリねソフトマシーンというねイギリスのジャズロックグループの1977年ぐらいの作品かな、バンドルスというね、まあ、オールインストゥルメンタルのアルバムがあるんですけども、そこでねものすごく長いねギターソロを弾いてますが全く飽きない、すごいねアドリブを弾いております、ね、ちょっと彼の音楽じゃもうちょっとね話したいところあるんですけども、まあ今日はね紹介ということでこの辺でまたお会いしましょう。